すべて重に負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげます。この御言葉に私たちも信頼し共に歩ませてください。感謝してこの祈り、私たちの救い主イエス・キリストのお名前により御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊賛美聞かせてください。その後、宣教、コイノニア、隣人と共にある平安と題し、友の牧師から宣教をいただきます。
プロジェクターを切り替えていただいていいでしょうかね。 待っている間に、今日の週報の冒頭にも、この書かせてもらいましたが、詩編の113編の、御言葉を、読ませていただきたいと思います。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。今日私たちはコイノニアという言葉を先週から引き続いて、共に見てまいりたいと思いますが、多分つながってないんだと思います。すいません。コンピューター1の方ですね。デジタルの方に切り替えて、音ですね。今日はいろいろ予定外のことが入ってますが、ちょっとキーンという音がずっと、していたので、これに切り替えるということですけど、どうですか、こっちダメですかね。こっちの方がいいです。大丈夫です。はい、はい、人生はいろいろ予定通りにいかないことがたくさんあるわけですが、ちょっと待ってください。これは、あ、出ました。ありがとうございます。はい、この御言葉、実は私たちはコイノニアという、ちょっと聞き慣れない言葉を、皆さんには先週から改めて、分かち合っています。実は、今朝も子どもたちと少し、あれ、ちょっと待ってください。すいませんね、こんなに私も人生の中で初めてです、こういうことが起きるのは。大変申し訳ない。あ、大丈夫そうです、大丈夫そうです。さあ、子どもたち、これは何をしているところでしょうか。
喧嘩。
喧嘩、そうですね。今日今朝喧嘩を家族の中でしてここまで来たという人が誰かいますか。どうですか、手挙げなくていい。ああ、そうですか、そうですよね。喧嘩どうしてもね、兄弟喧嘩、親子喧嘩、いろんなことがきっとあると思います。でも喧嘩をした後って何が大事でしたっけ。仲直り。すごいな。そうです、ごめんねって言って仲直りをしていく、これが私たちに与えられたとっても大事な関わりだと思います。コイノニアというのは神様と人と人との関わりの中で、いいことも悪いこともすべてを丸ごとひっくるめて私たちは一緒に生きていく、それが交わりです。いつも仲良くしたいけどもそれができない、でもそれでも私たちは一緒に歩み続けようという、とっても大きな決意を込めたギリシャ語の意味ですね、交わりと言います。もう一つ言葉を覚えてほしいと思いますが、読めますか、どうですか。シャローム、そうです。これは、先ほどのコイノニアはギリシャ語でしたが、こっちのシャロームはヘブライ語を使っています。その意味は神様と人、人と人との平和を意味するんですが、なんとこのシャロームには人だけでなく神様との間だけでなく、この世界を作られた神様の被造物、動物たちとも自然とも一緒にこの調和の取れた歩みをしていく、その神様の計画を表す言葉がシャロームという言葉です。でも今世界を見回したらどうでしょうか。家庭を見回して私たちの周りを見たらどうでしょうか。残念ながらまだいろんな悲しいことが私たちの人間の間には起きてしまいます。でも それが必ずイエス様によって私たちにこの世界にシャローム、平和が来るという約束を私たちに神様はくださっています。さあ今日はですね、ちょっと皆さんが行ったことないだろう、誰もここにいる人で行ったことがないだろうと思う国の地域をちょっと紹介したいと思います。みんなはインドという国知ってますか？知ってる？日本がここにありますよね。そうするとインドというのは、そうです、ちょっと飛行機でも離れていますね。このインドっていうところ広いよね。とっても広いです。日本の、何倍にもありますが、このインドの端っこにナガランドという、そういう場所があるのを聞いたことある人います？初めてという人ばっかりですね。そうですね。さあ今日はその国の場所の地域の話をしたいと思います。このナガランドというとこ、こんなとこなんですね。とっても山に囲まれて、平地というところはほとんどありません。全部こんな切り立った山があるようなところにみんなが生活を実はしているんですが、さあみんなこれはどんな姿ですか？ね、ああそっか、ね、戦争した、そうだね、戦争のそんな姿だね。裸で、上半身裸で、これはナガ族という、ナガランドっていうところにはナガ族という部族が、いろんな部族が住んでいて、実は昔首狩り族と言われていました。ちょっとわかるかな、首狩り族って。戦争な、そう、喧嘩をして、もっと喧嘩をして、人を叩くだけでなくって、掴むだけじゃなくって、残念ながら人を殺すような悲しいことをする、そんなことを人間はしてしまいます。この人たちは人を殺したら、戦争で人を殺したら、その相手の首を切ってそれを飾るっていう、とっても考えたら恐ろしいことをしている部族でした。ところが今から150年ほど前、宣教師の先生がこのナガランドに入りました。アメリカのバプテスト教会の宣教師です。そしてそこでこの戦争をしている人たちに、あなた方が生まれてきたのは戦うため、殺し合うためにあなた方は生まれてきたんじゃないですよ、神様があなた方を愛して命を与えて平和に暮らすためにあなた方は生まれてきたんだ、聖書のイエス様のお話をしていきました。それを聞いた人たちは本当にびっくりしました。もう殺されないように、もう相手をどうやって打ち負かして強く生きるかっていうことばっかりを考えていたその人たちにとっては、そうか、自分たちがこうして命を与えられたのは、もっと違うために自分たちは力を使わなくちゃいけないんだ。それを知った人たちが少しずつ少しずつイエス様を信じるようになって、なんと今このナガランド州は 90% の人がクリスチャンになって、その中の 70% の人がバプテスト教会に通ってるんだそうです。私はこれを、前はちょっと聞いてたんですけど、1ヶ月ぐらい前に教会の事務所に電話がかかってきました。バプテストの人たちが出る映画が上映されるので、ぜひ見に来てくださいということで、私は本当かなと思いながら、でも割引チケットをもらったので、それに行ってきました。そうしたら本当にびっくりしました。ちょっと見てくださいね。こんな風景、山をきれいに整えて畑を作って、みんなが一緒に、そう、食事ができるように、こう食べることができない人が一人でも起きないように、みんなが協力をして畑を耕す、これどっかで見たことないですか？日本でもこういう段々畑ってありますよね。実はこういう畑を作って、でね、このナガランドの人たちって日本人にそっくりなんです。日本のルーツはここにあるんじゃないかっていう人もいるぐらいよく似ています。さあその映画の中で、この村の一番いい場所に大きなバプテスト教会が建っていました。この人たちはイエス様を知る前まで歌が大好きだった民族だそうです。そして今は働くときに歌を歌い、 日曜日教会に来た時にはまた歌を歌ってみんなでその共にいる喜びを表している、それを今もうずっと続けていることにびっくりした人たちが映画を作ったんです。さあ見てみましょうね。畑仕事をしながら、あなたがいないと私には何もない、そうあなたがいてくれてありがとうって、そういう歌を歌いながら田植えをしていました。一緒にいればこれ以上のことはありませんと声を出しながらみんなで仕事をするんです。もしあなたがいなければ本当の愛は見つけられない、あなたがいてくれたから、あ、本当に愛するってこんなことなんだって知ることができましたって歌いながら仕事をするんですね。だからみんな仕事が本当にはかどっていました。さあちょっとこれ見てください。これ何してるんだと思う？お米を、そう、秋にちょうど今秋お米を刈り取るシーズンですよね。そのお米を刈り取ったものを日本だったら機械の中に今入れて、もう入れなくても機械が刈り取ってそのままお米にバーッとこうその穂から穂をバラバラにしてお米が出てくる機械があるんだけど、このナガランドの人たちは今もこんな風にしてるんです。みんなが収穫してきたこの穂を、この束ねたものを真ん中に置いて足で蹴って、よっちらこっちらよっちらこっちらってこう動きながら回りながら足をね、ちょっとみんな見える、こんなことを、こんなことを片足をこう上げてこの穂を、実は叩きながら歌いながら、そしてお米がその穂の下にバラバラバラっていっぱいできたものを集めて、そしてまさに喜びの歌を歌って、そして村に帰っていく、そんな生活をしている様子が映画で表されていました。の人たちは賛美歌を歌って、また仕事で歌を歌う。それはどんなに喧嘩してもどんなに仲が悪くても一緒に歌を歌うと心が一つになっていく。人間っていうのは残念ながらやっぱり悲しいことや辛いことや腹が立つこと、いろんなことがある。でもその時に僕は嫌だ、私は嫌だって言って仕事をしなくなったり、また教会に行かなくなるんじゃなくって、みんなで歌いながら、そうだ、自分たちはこうして神様に作られたんだ、昔は殺し合うことを、そのことのために一生懸命になってたけど、そうじゃない、今は神様によって愛されて共に生きる恋の庭、どんなことがあってもみんな一緒に生きる、それが私たちに神様から与えられた大切な命を使う道なんだ。だからみんなが本当に嬉しそうに歌いながら仕事をしている姿に、その映画を見た私だけでなくて、そう、そこにたくさんの人が来ていましたけれども、あ、きっと、あ、バプテストってどんな、クリスチャンってどんな人たちなんだろうって思ってくれたかなって、その映画を見て先生はとっても嬉しく思いました。今日の聖書の箇所を皆さんと最後に見たいと思います。マタイによる福音書の25章。この世界の終わりの時、いや、それは私たちも人生一人一人が、人間はいつか死ぬ日が来ます。ちょっとみんな見せてやる、このもう一つ、このナガランドの人たちは民族衣装をつけながら賛美歌を歌ったりするんですけども、その映画の中でも、だけどいつか、あ、人はいつ死ぬかわからないって、そんな歌も歌っていました。そうですね、自分たちはいつ神様の前に立つ日が来るかわからない、だから今与えられたこの命を大事にして生きよう、その中で今何が本当に大切なのかっていうことを歌いながら、みんな心にこう示されていくんですね。さあイエス様ははっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたのであるということを、実は今日の聖書の箇所の最後にこの言っています。本当はこの話の続きもあるんですが、今日は全般部分だけをみんなと見たいと思いました。いつの日か私たちがイエス様の前に立つ日が来るときに、そのときに私たちはイエス様の前に 私たちはこんなふうにして神様あなたから与えられたこの地上での一生を過ごしてきましたよ、そのことを報告する日が来る。その時にイエス様がある人にこう言ったんです。ありがとう、あなたは私が飢えていた時に食べさせてくれたね、喉が渇いていた時に飲ませてくれたよね、旅をしていた時に泊まる場所を提供してくれ、裸でいる時に服を着せてくれ、そして病気の時にはお見舞いに来てくれて、そしていわれのない罪で牢獄に入っていた時、寂しさを覚えた時、そこに訪ねてくれたよね。そうしたらそれを聞いた人が、イエス様、僕は私はそんなことした覚えはありませんよ。イエス様にそんなことを、イエス様を訪ねた、そんなこと、そんなつもりはありませんよ。そうするとイエス様が、実はあなたが牢にいたときに、また泊まる場所がないときに、裸でいたときに服を着せたり、また病気のときに見舞ってくれたその人、その人にしてくれたことは、実はあなたは私にしてくれたんだよ、私にしてくれてたんだよ、気がつかなかった、でもあれは私だったんだよって、そうイエス様は言ってくださったんです。それを物語にしたのが有名な靴屋のマルチンというお話です。このマルチンさんが奥さんを亡くして寂しく一人でいるときに聖書を読んでいたら、イエス様が語りかけて、今日マルチン、明日マルチン、あなたの家に行くよと言って語りかけてくれたんです。マルチンさんは朝目を覚ましてとっても楽しみにして靴屋の仕事を続けながら、いつ来るかな、イエス様いつ来るかなって待ってました。その時に最初に来たのは、雪かきをして寒そうなおじいさんが家の前にいたんですが、その時にそのおじいさんを家の中に招き入れて、そして寒いでしょ、さあお茶を飲んでくださいと言ってお茶をあげました。そして喜んでこのおじいさん帰ってきました。赤ちゃんを抱えた寒そうに服を着ていない女の人が立っていました。マルチンさんは中に招き入れてあったかいスープを食べさせ、そしてそこで奥さんの大事にしていたコートを、寒いだろう、さあこれを使いなさいって言ってプレゼントして送り出しました。おかしいな、まだイエス様来ないなって思いながら、次にやってきたのはこのリンゴ売りのおばあさんのリンゴを盗んだ男の子。その男の子と喧嘩をしている姿を見かけた時に、マルチンさんは外に出て行って、もう喧嘩はやめなさい、さあこのリンゴはおばあさん、私がこの男の子に買ってあげるから、そしていいかい男の子、こんなこともうしちゃダメだよ、そう言ってマルチンさんは語りかけました。そうすると男の子がおばあさんに、おばあさんごめんなさい、このリンゴのカゴ重いだろ、僕が運んであげるよ、そう言ってそのマルチンさんの家を後にして仲良く帰っていったんです。マルチンさんは夜聖書を開いて読んだ時、その時間を持ちながら、ああイエス様が来るって言ったのにイエス様来なかったなってそうつぶやいた瞬間、またイエス様が語りかけてくれました。あの時に来た女の人や赤ちゃんも、おばあさんや男の子も、実は私だったんだよって、そうイエス様が言われたというお話です。これは決してその人のが神様と言っているのではもちろんありません。そうではなく、イエス様はこの聖書を読んでみると、ある聖書を見ると、そこで王は答える。はっきり言っておく、私の身内であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたんだって訳されています。つまりイエス様は、この困っている人、苦しんでいる人、それは私の家族なんだ、 だからその人にしてくれたことは私にしてくれたのと一緒なんだと、そう語りかけてくれたんです。私たちはその人の姿を見ると、その人がこれまでしてきたこととか自分に対してしたことを、そんな目に見えることでその人に親切にしようとか、いやもう何も親切にしなくていいとか、そんなことを私たちは考えてしまいます。でもイエス様は私たちのその弱さをご存知だったと思います。どんな人たちにも私たちがその目の前に出会わせていただいた人が、その中にイエス様がいてくださる、そう信じてその人に関わっていくなら、私たちの心が作り変えられることをイエス様は知っていてくださったんだと思います。私たちは弱い存在です。ついつい喧嘩をしたり仲違いしたり、いろんなことがあります。でも神様は私たちのことを信じてくださっています。この世界が必ずシャローム、神様の平和の中で、また私たちが神様に与えられたこの交わり、コイノニアの中で、どんな課題があってもそれを乗り越えていく力を神様が与えておられることを知る日が来ると、そう私たちを信じてくれていると思います。今日は聖長感謝を私たちはこうしてともどもにお祝いをしています。今目の前にいる子どもたち一人一人がそうです。神様によって、また私たち自身も大人もそうです。成長というのは体だけの成長ではありません。この全世界が神様のご計画であるシャローム、すべての人が共に愛交わる、共に受け入れ合う、そういう日が来ることを神様は信じておられる。そのことを私たちも信じて、恐れずにまた人々と関わり、また世界の中に共に使わされていきたいと思います。あの宣教師の一組の宣教師の働きの中で、ナガランドが大きく変えられたこと、皆さんはいろいろ YouTube やいろんなところで、かつて首かり族だった人がどうして私はクリスチャンになったかという証しをしているのも、今そうです、インターネットで見ることができます。あ、本当に神様の力、福音によって人は作り変えられるんだな。何よりも何のために私たちは生まれてきて命が与えられているかということを知ったら、こんなにも人は作り変えられる、作り変え続けられていくということを、私たちはまた希望の光として、このナガランドの人たちのことをまた心に留め、またいつの日か私たちも天の国で会えることを楽しみにしたいと思います。お祈りをいたします。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしてくれたことである。イエス様、あなたは本当に私たちの弱さを知り、私たちを深く愛し、私たちが本当にこの世界で目に見えることだけでなく、神様、あなたが私たちに計画しておられる、そのことを心に留めるために、たくさんの素敵な御言葉をお与えくださったことをありがとうございます。今日もまたこれからも、私たちは憤ったり、また誤解をしたり、憎しみ合う、そんなことがあるかもしれません。でもそういう時に、どうかイエス様の私たちに対する深い愛と、イエス様が私たちを信じていてくださる、そのイエス様の温かい心に目を留めていくことができますように。そして今日ここに集っているお一人お一人が、神様のシャローム、平和の中に、コイノニアの中に生きるものとしてください。イエス・キリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。